はい、こんにちは。チャンネル正論です。本日の配信は、月曜日に続いて、政治部じゃないや。デジタル報道部政治担当デスク。
なんかまあ似たようなことしてますよね。
そう。はい、水内さん。
はい、
よろしくお願いします。月曜日に結構ね、与党自民党のことをケチョンケチョンに言いました。はい。まあ今日は、一方のじゃあ野党はどうなんだと。
いや、
野党もひどかったと私は思うんですけど、どうですか？
いや、本当にそう思いますよね。この局面でね、まあ確かに世論の批判は沸騰してるけれども、何をやってるんだっていうのが、一番ですし、こんな姿を見せていてね、で、あなたたちに政権託しますか、託す人が増えますかって言ったらね、まあ逆の方だと思いますよ。
ないね。うん。具体的に言えば、1日金曜日、はい、夜だったかな。
夕方から、そこら辺ぐらいですよね。
ずっと、牛歩戦術。
そうですね。
とか言って、立憲民主の山野井さんが。
はい、フィリバスター。
はい、フィリバスターやって。
ですよね。
はい、牛歩じゃないです。フィリバスターの方ね。
こうね、予算委員長解任決議案っていうのを出して、はい、で、2時間54分。うん、これはちょっと前に枝野幸男さんがですね、記録持ってた2時間43分だったかな。
それを超えて、記録持ってたって言い方がダメダメ。
その上になる。うん、まあでっかい書類を持ってきてですね、まあ51人分、この政倫審に出たいって言ってきた人の出たいって言ってきた人だったかな、なんかこう裏金があったって分かった人かな、うん、なんか51人分のリストをやって、その人を一人一人論評していくって。こんなことをやっていてね、いいのか。そもそもですよ、政倫審っていうのは予算案と切り離して議論する場っていう原則があるんですよね。で、今回は予算の、まあ遅くするのっていうのは予算の年度内成立を阻止したいっていう、そういう思いだったから、わざとこう時間を置くっていうかね、そのためにやってるんですけれども、この予算っていうのは能登半島の地震の復旧費が入っていたりとか、まあ経済も株がこんなになってますけど、みんなまだ苦しいですよね。こんな議論、の対策のお金とか、いろんなものが詰まってるものなんですよ。で、その大切さは、特に今年は地震があったんで、野党も分かっているので、まあ、予算委員会を舞台にして、こういう政治と金の話ばっかりになったら、大変だからっていうんで、切り離して、いろいろなものの、説明なり、そういうものは政倫審で行いましょう。で、予算案の審議とはなるべくこう、交わせられないようにしましょう。そういう形で進めていったはずなんですよ。それが、いつの間にか、やっぱり、これぐらいの人が出ない限りは、予算案も進められませんね。これぐらいの公開とかそういうものがないと、とても受け入れられませんね。そういう感じに、いつしか変わってきて、予算闘争みたいな感じになっちゃったんですよね。要するに、その疑惑紙を道具みたいな形にしてる。これって一体どうなのかと、やっぱり思うんですよね。まあ、野党側からすればですよ。まあ、その予算を人質にしなければ、自民党は、数を持っているんで、全然疑惑の解明にもね、やっぱりこう協力しないだろうと。理屈はあるかもしれないですけれども、でも、今、世論がこれだけね、批判を浴びてたりとかやっぱりするわけですから、そこはそこでね、別の次元としてね、戦うというか、そういうものがやっぱりあって叱るべきですし、こういう姿勢ってね、本当に世の中の人に受け入れられるんだろうかな。もう本当に単なる無駄じゃないのかなと。僕なんかもう本当に旧来型の国会の戦い方、こんなことを続けていてね、日本政権担当能力なんてね、言えるのかなって僕はそう思うんですけど、どうですかね。
実際にその国会って、1日開いてると3億円って言われてるじゃないですか。で、しかも今回の場合は、2日の土曜日まで、未明まで続き、しかも、土曜日の朝からまた今度はやったでしょ、
そうですね、
予算委員会とか、そういうのを考えたら、今卒業式シーズンだしね、
まあそうですよね、
子供さんの卒業式とかね、いろいろあったりする人たちもいる中で、その国会のスタッフも大変だし、ね、その、各省庁の人たちも大変だしっていうことで、なんか全然迷惑をかけてばっかりで、何を得たのかなって感じはするんですけど。
本当にそうですよね。野党の人にちょっと一人だけ聞くとね、いや岸田さんは岸田オルスが自分はやっぱり怖いんだと。で、予算の年度内成立が担保がなくなってしまってね、月曜日までもつれ込んだと、はい、憲法の規定で3月31日までの予算成立って自然成立ができなくなっちゃいますから、そうなると今岸田オルスいないけれども、こんな予算を年度内に成立させられないものは何なんだって岸田オルスに火がつく。だからこそ我々を信用しないで、もう土曜中でも 異例でもやっちゃったんだって言ってた人はいるけれども、でもその前にこの予算っていうのは本当にこう地震対策とも含めて大事なもので、それを人質に取るっていう手法自体がね、今の世の中の人に受け入れられるかどうかっていうのを僕は問いたいんですよね。
実際にこういうあのフィリバスターとかいろんなことをやる立憲民主に対して批判の声とかは寄せられなかったんですか？
かなりあったみたいですよね。なんかあの後に、まあ、今回は予算委員長の解任決議案と財務省の解任決議案ですか、この2本を出したみたいですけど、他に全部含めて11本ぐらい立憲は用意しようとしてたらしくて、でそれごとにこう、いろいろ長々とフィリバスターやるような準備も結構あったらしいですよ。ところがやっぱり山井さんがこれだけいっぱいやってる時にですね、ちょっと一部の人から聞くと立憲民主党の方にもう何やってんだってやっぱり批判が高ぶったようなんですよね。まあこれだけではなくて、まああとまあちょっと自民党の国対ともいろいろ今後の取り決め、なんか特別委員会を作るとかいろいろあったんですけども、そういう合意ができたことで突然まあちょっと吉本興業風に言えばこれぐらいにしといたらと突然土曜日にですねやっぱりこう安住日経の国対委員長が態度をガラッとこう変えてシュンという感じになったっていうのが実態じゃないですかね。
まあ、結局野党は今自民党つきどころだっつってね、調子に乗っていろいろやるんだけど、やっぱやりすぎっていうのはやっぱ日本人の感覚として、いやこれはやってもいいけどそこまではちょっと違うでしょっていうのがやっぱみんな思うところがあるじゃないですか。
そうですよね。
だからそれをちゃんとわきまえないと、もう本当にもう自民党もひどいけど野党はもっとダメだっていうふうになっちゃうわけですよ。特に立憲民主はね。
そうですよね。本当に爆笑コメディなんていう人はね結構いたけれども、それだけじゃねコメディ爆笑で3億円使えないんですよね。
いやいや本当そうですよ。それやっぱ何よりもいや一応曲がりなりにも立憲民主の前身だった民主党は政権を3年やっぱ担ってるわけですよ。やっぱ予算を通すこと、年度内に通すっていうことがいかに大事なことか、つまりこれは地方の議会がね、各都道府県とかいろんなところがやっぱり予算審議しなきゃいけないわけです、執行するためには。そのためにも年度内生産っていうのは成立っていうのはすごく必要だっていうのが分かってるくせして、ここまでその予算を人質に取ってやるっていうのはちょっとあまりにもダメすぎるし、まあそれは自民党がダメだっていうのもよーくわかるんだけれども、やっぱ野党はちょっともう一枚賢くならないとやっぱり政権担当できる力はないよねって思われ続けちゃいますよね。
本当にそうですよね。今回政倫審のね、質疑の追及の仕方なんかは良かったと思うんですよ。
人によってはね、
もうかなりこう5人衆の人たちの、まあ、意見の相違みたいなのを受け上がらせたりとかね、そういうものはあったとは思うんですけども、とはいえですね、それとですね、大元でそんなことをしているっていうのは全く別次元で、そこのね大きな批判っていうのはね浴びかねないとやっぱり思うんですよね。それが証拠にやっぱり立憲民主党なり他の党なりの政党支持率なんかが全然上がってこないじゃないですか。
本当本当。
これがまだこう岸田総理がですね、これだけ厳しい思いをしてもですね、まだこうちょっと余裕をまあ与えているような証拠になる。まあ成果になるとか言ってみれば、野党の人たちがまあ政治の緩みみたいなやつをね招いてると言っても過言ではないんですよね。そこの責任感っていうのはどこまで分かってるんだろうかなと思うんですけどもね。
まあ、自民党がね閉まらないのは野党の責任でもあるんですよ、これ。まあまあどっちもどっちなところは多分にあるとはいえだと思うんで、この野党でちゃんとするっていうのはなかなか難しいですよね。
いや難しいですよね。でやっぱりこう国のことを考えてというよりも、やっぱり予算の審議を見ても、いろんなことを見ても、どうしても、まあ、まだね、旧来的な、イデオロギー的なものに、こう、どっかりどっかっちゃってるような人たちもやっぱりたくさんいますし、なんかこう、目先のことだけ、今これだけ国際環境かなり変わってるようなものなのに、それをこうね、反映するような議論してるのかなとも、やっぱ思いますしね。まあ、あと何より、これはね、自民党のある国対の人が言ってましたけども、野党は本気で政権を取るつもりがあるのかっていう話を、やっぱりしてましたよ。全然みんなが言いたいことだけ言ってバラバラになっているし、あとはこう、批判だけしてるだけで、 ちゃんとこれなら乗っかることができるなっていうような政策を準備するわけでもなく、一定数だけ取って、まあ、100も取れるかどうかわからないけども、それぐらい取って、まあ、自民党が、を批判だけしていれば、自分たちの最低限の食いぶちは取れるだろうみたいな。これでね、僕本当に無責任だと思うんですけども、まだこういう空気感がね、充満してるんじゃないかなと。やっぱ思うんですよね、うん、
それは分かりますね。政権取るつもりがないから批判ばっかりで、うん、要するにその対案を出すとか、うん、じゃあここ の法案がダメだからこれをブラッシュアップしてもっと良くしていくとかいう、そういう建設的な提案に書くんじゃないのかなっていうのはやっぱり思いますよね。
そうですよね、
まあ、もちろんその、ね、与党がやっぱりね、その政府と一体になってるからね、各省庁のバックアップもあって、その自民公明側が出してくるものってのはやっぱそれなりにやっぱかっちりしてるものが多いんだけれども、うん、まあでもそれでもね、そこをこう入っていけるのが野党の強みじゃないのかと思うんで、そこのところは野党も戦い方があるんじゃないのかなと思います
よね。そうですよね。なんかこうね、うん、月曜日に僕はケチョンケチョンに言った自民党ですけれどもでもやっぱり政権担当能力って今見てると自民党にしかやっぱりないなっていうのがね、
いや
正直言うとそれはそういうふうに思っちゃいますよね。
いや、そうなんですよ。だからその自民党を擁護するとかじゃないんだけど、でも政権能力がねあるないかを考えたら、まさか本当にこんな立憲民主なんて任せられないよと思うわけですよ。だからそこはやっぱね、立憲民主なり他の日本維新の会もみんなそうだけれども、やっぱ頑張ってもらわなきゃいけないわけですよ。
そうですよね。そこはやっぱりこう健全な政治をこう作る、まあそういう意味でね、全然監視機能にもね、正直言うとなってないと思うんですよ。
なってないです
よ。自民党の人たちなんかね、バカにしてるだけですよ、はっきり言って。
そうですよ。こんなグダグダな状況なのにさ、それをさ、落とせない。
倒しきれない。
倒しきれない。これもどうかと思います。
倒しきれないっていうことは、倒しきっても、まあ安心できると国民が思えないから倒しきれないっていうことなんですよ、なんか。そこ本当に分かってんのかなと思いますけどね。
確かに。はい、正論4月号では、特集しています。まあいろいろ私たち政治のことをね批判してますけれども、それでもやっぱ政治家を悪魔化するのはちょっと違うと思います。
いや、そこそうですね。
はい、なのでぜひこの特集を読んでみてください。そして正論が JA フーズ大分様に協賛いただきながらやってます、このキャンペーン、このセット、つぶつぶスリスリなジュース6缶セットをプレゼントします。その応募要項この後に発表されますので、ぜひご覧になって応募してください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。